今回は、前回お話ししたような気もするんですが、まず、病院にかかるような、もしくは病院でかかることによってついた診断名、病名がついた方がいらっしゃった場合ですね。変形性膝関節症とか、腰部脊柱管狭窄症とか、椎間板ヘルニアとか、まあ、いろいろありますね。で、そういった、病名がついている方が、そのレッスンに来られるっていうところについての、基本的な考え方については確認になりますが、病院で診断名がついているということは、まあ、軽症か重症かは別にしても、そこの、もう、ところに問題があるというふうに、まあ、病院が、診断を下したということになるんですが、別に、それが重症で緊急的な対応が必要だという場合だったら、病院が必ずその場で、もしくは、治療計画を話して進めていくという形になります。なので、まあそういったことを言いながらもレッスンに来られている方っていうのは、もう原則軽症から中程度っていうことですね。別に日常生活を送ることはもちろん普通にしていただいていいです。軽度の運動っていうのも別に行っても問題ありませんっていう方が、そういう扱いされてきてますので、レッスンに来られてそんなん言ってる、じゃあ病名すごい気をつけなきゃいけないかって言ったら別にそこまでではありません。そういう対処の基本となる、痛み、しびれ、そういった症状が、アーサナを取っている時に、出てくる、もしくはきつくなるっていうようであれば、それは無理しないで、やめてくださっていいですからね、というふうに声をかけるということをすれば、OK と、いうことですね。で、なので、まあ、それに合わせてやっていれば、いいんですが、まあちょっと最近の、まあ新しいちょっと話を、聞くことができたので、そこをお話ししたいと思います。先日、僕が昔、勤めていた病院の、スタッフの、まあ同窓会的なものがありまして、まあ、そちらに参加してきました。僕は病院を辞めてから、8年ぐらいかな経つんですが、ですので、まあ、そこで、まあ、現役で、勤務されている方もいらっしゃるので、その、まあ、最近のというか最新の医療情報っていうものについて、ちょっと僕は、いくつか、聞いてきました。まずは、特に、革新的に大きく治療方法や、薬とかのシステム、治療方針が変わるようなものっていうのは、まあ、この間には特別なものはないと。まあ、なので、マイナーチェンジ、薬が新しいメーカーからどんどん出てきたりとか、まあ、そういったのはしてるけど、原則は大きく変わらないということでした。なので、まあ、そこについては、一安心というかし、なので、まあ、これから皆さんから、いろいろ質問いただいたときも、まあ、それなりの、まあ、働いていない期間、最新情報はちょっと乏しいという状態であったとしても、そこまでずれたアドバイスにはならないんじゃないかなというふうなことが、まず確認できて、一安心しています。で、もう一つ、まあ、新しいトピックとしてお話しされてて、ちょっと面白かったことが一つあって、まあ、それはなんか MRI ですね、電磁波を使って画像撮影する MRI と、レントゲンを連続で当てて立体的に映し出すっていう CT ですね、がまあなんていうんですかね、レントゲンよりも細かいものを見るために使う、画像診断の手段なんですけど、昨今出てきた新しい MRI っていうのは、その、MRI で、まあ、 撮ってんのは変わりないんですけど、その画像の処理の仕方で、さも CT を撮ったかのような、画像を得ることができて、細かい、本当に細かいのを CT で見たいというものを除けばですけど、まあ、ざっくりというか、一定の度合いであれば、その MRI が CT と兼ねられるようになってきたと。まあ、その背景には、CT は、レントゲンに比べて、ちょっと何倍か忘れたんですけど、もうありえないぐらいの被曝をしますので、どうしてもやっぱり患者さんが被曝に対してナーバスになる。まあ、撮影する医師の方もナーバスになります。特にね、若い人を撮るときはですね。なので、まあそういったことを気にかける風になってきたので、MRI でやっていけないかっていうことでどんどん開発が進んだそうです。っていうことと、もう一つは、こちらの方がメインになるんですけど、腰部脊柱管狭窄症。まあ、よく最近耳にする病名ですね。とか、まあ、それが中心なんですけど、手術ですね。どうするようになってきてるかっていうのを聞くと、昔、よりも、まあ、僕がいた時、時代よりも、さらに、手術の方に踏み切らない傾向が強くなってるということでした。形としては、どんな症状があっても、痺れがきつい、痛みがある、長い間歩けない、まあ、そういった、症状があって、もう画像で見ても、脊柱管が、まあ、狭窄しているっていうのが分かってる。っていうことがあったとしても、よっぽど、クリアに、画像が出てて、で、症状とも一致しているとかいう場合でない限りですね。ほとんどのケースでは、きっちり合致することはないんですけど、なので、ほとんどの方は、基本的には、手術をしない方向性になっていってるらしいです。手術をする場合っていうのは、じゃあどうするかってなると、患者さんがもうどうしても辛い、少しでも楽になる可能性にかけたいから手術してくださいというふうに、言った時に、じゃあしましょうかというふうに、割にだから、医師の立場としてはかなり消極的な立場を取るというのが、大きく変わってきていること、っていう風に教えてもらいました。これのなんでこういう風になってきたかっていうと、まあ僕が勤めた時からもまあそうだったんですけど、手術による術後の成績が良くないんですね。手術しても、痛みは取れるかもしれないけど、もう痺れはもうほぼ取れないと思ってくださいね、みたいな感じでやってますから、で、良くならない。良くなったとしても、大手術の終わりには、ちょっとしか、改善しないとかっていうことが、まあ、よくあったわけです。なので、医師側からしたらリスクが高すぎるので、もう極力避けていきたい。特に、やっぱり、もう今は、時代が変わってきて、物言う患者になってきてます。患者も、はっきりと、不満があれば言うような、時代になってますから、まあ、どんどん避けたいと。いうのが、現状だということでした。なので、これは、脊柱管狭窄症だけではなくて、他の疾患に対しても、よっぽど、改善がはっきり見込めるという、賞賛が見込めるもの以外は、昔以上に、ギャンブルはしない、という傾向になるので、手術に関しては、結構慎重になるんが、普通で、となったら、病院って手術しなかったらほとんど役に立ちませんから。あとは、痛み止め出すぐらいですからね、シップと。ほとんどの疾患が投薬でコントロールできるものっていうのはありませんので、まあ、一部ありますけどね。まあ、ほとんどダメです。効きません。なので、まあ、皆さんの対応としては、まあ、そういう ことを言ってくる方がいらっしゃったら、まあ、病名をね、言ってこられても、昔以上に、別になんか、こっちで抱え込んで良くないんじゃないかっていうのを、ドキドキする必要が少なくなってきている時代なんだというふうに思っていただいたら、なんかいいんじゃないか。それが一つの安心材料になるんじゃないかなと思ったので、今回、お話しさせていただきました。